こに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信じるものは幸いである。で、トマスはですね、実は、これは、事実のほどは私もよく研究してないんで分かんないんですけど、トマスが十二弟子の中で一番遠くまで、インドにまで伝道したって言われています。本当に疑り深い。いつも一緒にいたんだけども、そんなの絶対蘇るわけないよ。イエス様絶対蘇るわけないよって言ったトマスに対してイエス様はですね、トマスに分かるように、ここでは最後はやっぱりその見ないで信じるものは幸いであるって、そこが普通は大きく取り上げられるところなんですけど、でもイエス様はそのトマス、私たちにもあるじゃないですか。神様こうしてくんだけど絶対信じないよっていう人ってよくいると思います。こういうことが起きたら神様信じます。神様は本当に一人一人の状況を分かってくださって、このトマスにはトマスが本当に分かるように現れてくださって、そしてまたここですよね、釘の後に通せ、脇腹にやってみなさい。その時にトマスは本当に目から鱗が、あ、本当だ、本当に主だ。分かって、本当にまさしく聖霊様がそこに臨んで分かって、こういう分かり方ですね。突然これもやってきたんですね。そんなこと起きるわけないと思ったらいきなり来て、トマスもびっくりしたと思ったけども、あ、自分が言ったのと逆、そうすれば信じるってことを神様してくださったってことで、すごいそこで目が開けました。それともう一つですね、最後もう一箇所読んでいきたいと思います。158ページですね。ルカによる福音書の23章の40節から43節になっています。これはなかなか普通取り上げないことなんですけども、あえてちょっと示されたんで、読んでいきたいと思います。これイエス様と一緒に十字架にかかった罪人の、一人の人の方ですね、ではお読みいたします。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。もう救いイコールやっぱりそのもう天国に行くということですよね。これは本当にもう一番最後の最後、最後に出会った、もう死ぬ寸前に、十字架にかかる寸前にイエス様に会った人がですね、その一言、本当に今までやっぱり十字架、悪いことをして十字架にかかったからしょうがないで、もう一人の強盗は言いますけども、もうお前が神の子だったら救ってみろみたいなことを言うけども、もうその寸前にですね、自分のことじゃなくて他の人を本当に気にした、イエス様のことを気にした、今までは自分だけ、もう自分の欲のためにいろんなことをして、その罰としてなってしまった。でそのことの悔い改めとともにですね、そのイエス様のことを本当に気にして行かれた。ここでもその人の心を平安にしたんですね。普通なかなかそのもう十字架っていうのは一番当時のその刑の中でもですね、やっぱり一番ひどい出血多量でこう死ぬものなんですよね。血がだんだんだんだんこうなくなっていって、そのだから痛みを本当にじわじわじわじわこう感じていく、ひどいそういう処刑の仕方なんですけども、でもその現実をですね、神様変えてくださって、この人に対して救いの時、いつ起きるかだから分からないですね。この本当にこう、よくありますけど もう病床で今まで教会来てたけど、なかなかそのイエス様と告白できなかったけど、その寸前になってですね、ああやっぱりもう、自分にはイエス様が必要だって告白されて病床洗礼を受ける方もいます。あとはある人は本当にこういろんな と病気をですねが起きてですね、その中でやっぱりイエス様とこう出会っていく、いろんなやり方があるんですけども、神様は本当に一人一人に会った、そしてまたそれでなければ救われないというやり方でですね、神様は一人一人に臨んでおられるということを、この3つのですね事例、まあ他にももういろんな人が当然体験してるんですけども、いろんな方法で、その中でですね、結局神様が選んだ人ってどういう思いでやっぱり神様が選んだろう、で神様って何をするんだろうっていうところでですね、旧約聖書をちょっと一箇所読みたいと思うんですけど、1172ページのですね、1172ページ、エレミア書のですね1章の4節から8節までに、をちょっと読んでいきたいと思います。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた、若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。でこれも皆さんの聞いたことがある、よく聞くことだと思うんですけども、お母さんのお腹にいる時からあなたのことをもう選んだんだよってよく言われる箇所ですね。だから私たちはですね、さっきの話を見るとなんか突然起こっているように思われますけども、突然じゃなくて必然で、この時にこういう人と出会わせて私のもとに帰らそう、皆さんにすごい計画があって、その点がそこにちょうど一致したところが、皆さんがバプテスマをその受けたところであります。まだバプテスマを受けてない人はそういう時が必ず用意されているんですね。神様が必ずその呼ぶ時があります。それだから私たちから見ると、あたかもですね突然にそういう救いが起きるように思うかもしれませんけども、実は神様がすごい計画をしてきて、その計画通りなことが進んでいるということをこの中から見ることができます。そうするとですね、普通の人はそれだったらじゃあ選ばれない人はもうダメじゃん、神様が選んでなかったらそれ救われないってことだから、私たちが伝道とかしたってこの人計画にないって言ったらダメなんじゃないのって普通思うんですよ、人間っていうのはね。ところがやっぱりそれは神様、よく聖書の中にですね、陶器師の話があると思います。陶器師はいろんなものを作って、それを尊いものにも作ることができるし、ちょっと違うものに、だからある、食器である人はこうスープの皿になったりですね、こうコーヒーカップになったりとか、だけどもスプーンも作りますよね。でいろんなものを作るんですけど、ちょっと失敗したら壊す権限があるんですよ、陶器師には。ダメだったらこうやっぱ壊してよりいいものを作る。で神様も全く同じで、そういうやっぱり神様は権限が、もしそういうものを作ったとしたら壊すことができる。だけども壊さないでこの世に誕生させたってことはですね、本当に神様の計画が必ずその人にあると私は思います。で神様の本当に心がよく、人間に対してのですね思いがよく現れている箇所で、よく黄金の福音っていうんですかね、私もずっとこの言葉だけはずっと覚えさせられてたんで覚えてるんですけど、ヨハネによる福音書の3章16節ですね、ここだけちょっと見ていただきたいんですけど、ヨハネによる福音書の3章の16節ですね、3章の16節、神はその一人をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 神様はもうはっきり言ったんですよね。一人をお与えになったほどに私たち一人一人を愛す。で、これ聖書っていうのは旧約聖書、新約聖書って言いますけども、まあ、旧約聖書はイエス様が生まれる前で、新約聖書っていうのはイエス様が生まれた後の、で、約束なんですよね。私たちと神様の約束の書物としてこれをお与えになる。で、約束で本当に一人子を保うほどに、それを犠牲にするほどまでにあなた一人一人を愛してるよって、全ての一人に神様は言っているわけ。ところがやっぱりその中で神様は無理強いをしないので、信じない、そのことを知ってでも信じない人に対してはもうどうすることもできない。ただ信じることによってあなた方は救われるよということを神様は言っています。で、ここからはこれが今日のですねメッセージの内容なんですけども、私がですね、本当にクリスチャンになった、ここから証の方に入りたいと思うんですけども、私は異端の出身なんですね。普通に教会に行ったんじゃなくて、皆さんもご存知だと思うんですけど、統一教会という、キリスト教の中の異端の統一教会というのがあるんですけども、そこで初めて聖書を知って、それが正しいと思って、やってたんですけども、実はそれが間違いだということが分かってやめて、それでクリスチャンになりました。だから突然パウロのようにですね、目からパウロと全く同じなんですよね。神様に逆らうものなんですよね。もうクリスチャンなんていうのは大したことないって、クリスチャンがダメだからこの救いが広まんないんだって言って、クリスチャン迫害してたわけじゃないけども、本当にこうバカにしてた。ところがある時やっぱり神様からですね、ある物理的な方法でですね、教会に行ってそれが間違いだっていうことがこう気がついて、やめたんですけど、普通ですね、さっきも言ったようにザーカイもですね、長年蓄財してたものをパッて話すことって普通できないんですね。私も1年半そこに入ってですね、1年間献身者で24時間やってましたけども、それが一瞬のうちにそれが間違いだって分かるのは本当に神様の力以外何物もないんですよね。例えば普通に考えると1年やってたことが、例えば皆さんもね、1年かけてやってたことが、それは全然無駄なことで、とんでもないことだったんだよって言われたときに、それを人間って認められないですよね。で、1年それを無駄にしてしまったっていうことが。ところがやっぱり神様のその光に照らされたときにですね、それが本当だ、間違いだって、自分は本当に正しい道、そしてまあ本当の神様を知りたいと思ったのにっていうところに帰れてですね、それをやめることができました。で、そのことを通してですね、聖書とその、異端のその違いっていうのもいろいろ勉強したり、それを皆さんにお話ししたり、今もしてるんですけども、その中で本当に一番核心の部分というのはですね、異端と普通のクリスチャン、教会行ってる人たちが違うところは何かというとですね、表面上見るとエホバの証人もそうですけど、皆さんの家に来てね、すごい熱心、勉強もすごいするんですよ。祈りもめちゃくちゃするんです。普通のクリスチャンが、私も統一教会に行った時ですね、その 40分祈祷とかなんとか、朝5時から起きてですね、夜中12時まで、それで伝道もするんです。駅前にも朝から晩までずっと、で、物を献金もめちゃくちゃする、断食もする、水行もする、すごい何でもするんです、この世の見えるものの形ではですね。そうすると、ただそういうものをやってるっていうのが救われたことなのかっていうと、全く逆でですね、これがすごい非常に大切なことなんですけども、やっぱ神様はなぜ今日私をここにって言うと、このことをやっぱり言いなさいって言われたと思います。サタンがですね、なんでクリスチャンにならない人が多いかっていうと、まずこの世にサタンがいるんです。神様のことを知られたくない勢力がいて、神様をこう教えないようにしてる。だから普通にいたらなかなかそういうふうにできない。そしてですね、一番肝心なのは、 この救いがですね、非常に簡単なんです。まあ、命がけなんだけども、イエス様の十字架を自分のものと信じれば救われるよ。信じれば救われるよ。ところが日本にはすごい、いろんな例えがあってですね、ただより高いものはない。だみんな、ただより高いものはないってずっと教わってるんで、で、詐欺も簡単な、そんなもんで救われたら誰でも救われるよって言われると思うんですね、話をした時にね。そんな簡単だったら俺も信じるよって信じられないんですよ、人間って。やっぱり傲慢なところがあってですね、もうその救いで、聖書っていうのはですね、あと聖書の中にいろんな例えがあって、まあマリアのその処女で、イエス様は身ごもったとか、まあ、海の上を歩ったとかですね、いろいろありますけども、この書物はですね、私もそのいろんな人とお話をする中で、救いに関しては完璧なんです。イエス様の名を信じれば救われるよ。で、その他のことはもう結構ぼやかしてるんですね。結局どうでもいいって言えばどうでもいいことなんですよ。よくこれが病人の人に例える例え話があるんですけども、例えば何かの病気で入院した時に、その人が何を一番願うかって言ったら、とにかく病気を治ることを願うわけですよね。その人に語学を教えてもしょうがないわけですよ。いろんな優秀な先生をつけても、でお金の儲け方を教えても、こうやったら株が儲かりますよとか、こうやったらあなた友達いっぱいになりますよと、そんなことを言っても全然ダメで、その病気が治ること、罪人である私たちが、神様は罪人で、お前らは罪人だよっていうのを立法で示してくれて、それを一番その人たちに重要なことは、その罪から救われること、イエス様のことを信じることが一番大切だから、そのことについては完璧で書いてあるんですけど、その他のことは結構曖昧なんですね、聖書って。いろんな例えでいろんな解釈の仕方が、それがゆえにですね、神学者っていう人でクリスチャンじゃない人いっぱいいます。聖書研究してもクリスチャンになれない人いっぱいいます。で、異端な特徴はですね、その救いはないんですけど、他のとこすんごい細かいんですよ。私も統一教会の中で天使のことも学びました。天使なんか出てないでしょ、ほとんど。で、こういう天使、こういう天使、こういう天使がいて、こういう天使はこういう働きをするとかですね、他のことはすごい細かく、エホバの証人もまさしくそう細かく分かるんですけど、その救いのとこだけがないんですよね、異端の人たちって。だからあんだけ熱心するんですね。クリスチャンの人たちはゆっくりしてるように見えるけども、救われてるからある意味余裕があるし、そのことをね、その余裕っていうか、その本当に与えられた恵みをこう流していくだけでいい。ところが異端はそうじゃないんですよ。そのやった功績によって、その救われてるのか救われてないっていうか、こういう段階があってですね、だからとにかく熱心にこう走ってるように見えて、だけど心の中はすごい枯れてるんですね。表面的に見ると熱心にしてんのになんでって思うかもしれませんけど、やっぱり救われてないってことは決定的に違います。だからクリスチャンで統一教会に入ってる人たちも、クリスチャンだったけど統一教会に入ったっていう人も中にはいたんですけど、その人たちが共通なのは、救われたってことがよく分かってない。救いのことが分かんないと、こうやっぱりぼかされちゃうんですね。いろんな奥義があるよ、いろんなことができるよ、いろんな奇跡、聖書の中でも、まあ癒しっていうのは当然神様の恵みで起こるわけですけども、やっぱりその技だけにですね、目を取られてしまうと本当のところが失ってしまうんですね。で、私たちがその信じた一番初めの、聖書の中にもですね、初めの愛に立ち返りなさいってあるところがあるんです。本当にその出会った時で、そこをずっと握ってれば、私たちは今日の聖書の箇所でお読みしましたけども、まさしくですね、私が、あなたが選んだのではなくして、私があなたを選んで任命し、そしてまたあなた方が今までした全部のことがね、益とされるって、全てのことを働かせて益としますよって神様は言ってくださってるんですね。だから私たちの人生、まさしくですね、いろんなことがあったけども、イエス様出会って、またさらにいろんなこともあるけれども、それを全てやっぱ神様は益として、私たち人間の目から見たらそれは益じゃないと思うかもしれませんけど、神様は益にするよって約束をしていますので、皆さんぜひそのことをですね、信じてもらうと もらいたいと思います。これは本当に救いのことについて完璧で書いてあるのと同時に、全てのところで私はなかなかできませんけども、信仰が大切だよ、だ信じるってことですよね。本当に神様がそうするよって言ったら、ね、そんなことをするわけないじゃんって思ったらやっぱりそれまでなんですよね。ところが神様は私たち人間より、人間の愛がこれぐらいだとするともっとすごいでかい愛でですね、悪者のその例えの中でですね、自分が悪いからといって子供にやっぱりサソリとか何か欲しいって言った時、おもちゃ欲しいって言った時に、そのサソリとかね、そんなもんあげないよ、もう本当にその子供が欲しがっているものをあげるよ。神様はまさしくもっとそれの大きな愛で私たちを見て、私たちが本当に何とかしてほしい、このことを何とかしてほしいと思っていることに対して必ず答えを与えてくれます。そのためには本当に私たちが信仰を持って、祈っていく。祈りっていうのはやっぱ神様とのその本当に会話ですから、その中でね、聖書にこう書いてあるんだからお父さんこうなりますよねって私たちが行くことっていうのがすごい大切なことなんじゃないかなっていうことをこう思わされました。だから皆さんのですね、周りの方々、まあ、最初の話からいくとですね、神様がもう決めたことだからダメなんじゃないかっていうところから、でもいろんな約束を神様は与えてくれて、そして私たちが求めて叩けばその門を開いてくださってですね、聖霊を与えてくださるって書いてあります。でその聖霊はですね、本当にあなた方を何が正しくて何が間違っているか、でイエス様のわからないこと、神様のわからないこと、すべて教えてくださるって聖書に書いてあります。私たちは本当にその例えばこの世のことについては無学であったり無知であったりしてもですね、私たちがその信仰を握っているならば、天国に行ける、もう一番、いくらお金があっても永遠の命を失ったらあなたはどうすんのって言われるぐらいに、どうしてもこの世の生活っていうのは本当に一瞬なんですね。神様の一瞬は千年万年になるというように、私たちの天での生活はですね、すごい長いです。で今いろんな大変な時もあります。私も3回も4回も鬱になってこんななったりしますけども、でもそれも神様の計画、皆さんに起こっていることも神様の計画で、必ず全てのことを働かせて益としてくださいますから、その神様をですね、皆さん信じて、いきましょう。では一言お祈りします。愛する天の父なる神様、皆をあがめ賛美し感謝いたします。主よ、本当にあなたが私たちをお母さんの胎の中から覚えてくださり、選んでくださり、呼んでくださり、また今日この玉川教会に送ってくださり、あなたの前に礼拝を捧げているこの姿、主よ本当に奇跡であります。この日本にあって 1% の日本にあって、この礼拝に参加し、あなたの前にへり下るこの私たちのゆえに、あなたがどうぞ私たちを憐れんでくださり、その信仰を強めてください。新約聖書を通してあなたは多くの約束を私たちに与えてくださっています。それはまた本当に呪いの約束ではなくして、福音の、そしてまた良き計画でありますから、そのことを私たちは信仰を持って受け取っていくことができますように。この世では困難が本当にあると、本当に労することがあるとあなたは言われていますけども、私たちが天の御国を目指して、また常にあなたを見上げて歩むことにしてください。私たち一人一人に力はありませんけども、あなたが送ってくださった聖霊様が私たちと共にあって、すべてのことを教えてくださり、すべてのことを導いてくださり、益としてくださることのゆえに、主よありがとうございます。そして私たちはサタンにも勝てませんけども、しかし私たちの前にイエス様が今もいてくださり、あなたが御言葉を与えてくださり、サタンにも勝つことができることのゆえにありがとうございます。常にあなたを前に置いて歩むものとしてください。私たち一人一人のその地境を広げてくださり、主よあなたの祝福を一人一人の上に与えてください。今置かれているところ、持ち場立場においてあなたが豊かに一人一人を用いてくださいますように、そしてその周りの方々にこの良き訪れを、福音を伝えるものとしてあなたが用いてくださいますようにお願いします。主よ、この教会は世界宣教を本当に目標に歩んでいます。どうぞ世界の 人たちの上にあなたのこの祝福が、この福音が伝わりますように、この教会をまた祈りの民として、またそこに派遣する教会としてあなたが用いてくださいますようにお願いします。主を感謝します。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通しお祈りいたします。